町の話題。今週は藤沢市の魅力が詰まった漬物が日本一にということで、野菜もっさいの渡辺康俊さんにお話をお伺いしていきます。渡辺さん、よろしくお願いいたします。
はい、湘南台野菜もっさい渡辺康俊です。今日はどうぞよろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さて、まずは渡辺さんの自己紹介からお願いしたいと思うんですが、よろしいですか？
はい、新聞にも結構書かれてたんですけど、湘南の漬物王子から日本の漬物王へということで、そのキャッチコピーみたいなのはあるんですけど、個人的にはその料理人というよりも勝手に漬物師という肩書きを作って名乗っています。
漬物師という肩書き初めて聞いたんですが、なかなかいないですよね。
いや、初めてですね。僕もそういう肩書きは聞いたことないのでもうなんか唯一無二の存在であろうと思って、あえてこの肩書きをつけました。
そうですか。はい、では今日はね、その漬物師の渡辺さんにお話をお伺いしていきたいと思うんですが、まずは渡辺さんが参加されました漬物グランプリ2024とはどのような大会になるんでしょうか。ぜひ今回渡辺さんが参加したきっかけについても教えていただけますか？
はい、まずきっかけがですね、コロナ中に、緊急事態宣言で店が、休業することを余儀なくされてしまって、でその際に何かできることないかなと探したんですが、インターネットを含めて、料理コンテストを調べてみると、その中の一つとして、漬物グランプリがありました。この漬物グランプリというのが、全国の個人の部、一般の方からレシピを応募して、でそれを事務局本部に送って、審査員の方がこう試食も交えながら審査していただくというような大会です。
この大会へは3回目の挑戦だったんですよね。
はい、おととし2022年がピクルスを、2023年が福神漬けを作りまして、でこれはどちらも、藤沢市の食材を使ったお漬物にしたんですが、結果としては金賞止まりだったということだったので、3度目の正直、今回こそはと、意気込んで今回の湘南大根の鵠沼魚醤漬けというのを作成しました。
金賞でもすごいと思うんですけれども、今回はグランプリ日本一ということで、この漬物グランプリではどんな審査があるんですか？
はい、まずは、一次審査がレシピ審査、画像審査、それをクリアすると二次審査で実際作ったお漬物を審査員の方に送って食べていただく、でさらにそれを通過すると決勝大会ということで、東京ビッグサイトの特設ステージで PR 大会、要はプレゼンテーション大会というんですかね、そこで、たくさんのお客様の前で喋り倒してきました。
どんなことをプレゼンされたんですか？
そうですね、やっぱり今回そのテーマにしたのが愛というものをテーマにしたんですけど、そのお野菜を作っていただく生産者の方の気持ち、農家さんの愛情、それから食卓を囲むときに、漬物があるという、食卓の愛、でそれから、私はもともと福島県なんですけど、神奈川、藤沢に移住して、長いこと住んでますので、藤沢の地域に対する愛、この3つの愛の3本柱をテーマにしてスピーチをプレゼンテーションをしました。
愛をテーマに今回はね、漬物を作成されたということなんですけれども、改めまして今回グランプリを受賞しました湘南大根の鵠沼魚醤漬け、どんな経緯でこちらは誕生されたんですか？
いや、これが本当にびっくりなんですけど、僕は直前にならないと火がつかないタイプなので、本当は一次エントリー直前まで、決めあぐねていたんです。でその時に12月の中頃ですね、本当に1週間ぐらい前にジャージを着たおじさまがお店に入ってきて、でかい大根を3本抱えてたんですよ。で、ここ野菜もっさいでしょ、この大根使ってさ、なんかお料理してよっていう、新手の押し売りかと思って、でお話を聞いてみたら、その大根というのが鞍馬大根という、もともと京都発祥の大根なんですけど、ものすごいみずみずしくて水分量も多いですし、梨のような食感と甘さのある大根で、それを作ってる方が藤沢市に3軒しかいないっていうことだったんですよ。でもう本当その場でさっと洗って皮ごと丸ごとかぶりついて、あまりのうまさに、いや今年の漬物はこれだって、もその場で決めて、でもともとはその、大根を使うだけでは、藤沢市の魅力は伝えきれないんじゃないかなということで、鵠沼で作られている、湘南で作っている魚醤を使った漬物ということで、海と山の幸、 藤沢市の魅力をすべて詰め込んだお漬物にしようということで生まれました。
でもその男性も本当にすごいタイミングで大根を野菜もっさいさんに持ってきたんですね。
はい、やっぱりその今回漬物を作るきっかけになったのもやっぱ藤沢市でこんだけなんだろういいお野菜を作られてる農家さんがいたからっていうのもありますし、なんかもうたくさんの方のご縁と、まあ、ご協力があってのことなので、まあ、この、まあ、関係は今後ともとても大変大事にしたいなとは考えてます。
素敵なエピソードも、ね、お伺いしましたけれども、今回このグランプリを受賞されまして、湘南の漬物王子から日本の漬物王になったということで、本当に、ね、いろいろなメディアでも、ね、ご紹介されているんですが、受賞された時のお気持ちですとか、あと周りの方の反応というのはいかがですか？
そうですね、受賞された時の気持ちでいうと本当に一番最初に出てきたのが感謝でしたね。でよくほらスポーツのヒーローインタビューとかで、まあ、ここまでやってこれたのはファンの皆様、チームのみんな、家族のご協力のおかげですなんて言うじゃないですか。正直あれはリップサービスだと思ってたんですよ。で、まあ、好感度が上がるために言ってるんだろうなって思ってたんですけど、実際自分の名前が呼ばれてステージに上がった時に一番最初に出てきたのが本当にその家族と農家さんと協力していただいた店のスタッフと、もう本当すべての方への感謝ですが一言目だったんですよ。だ決してヒーローインタビューの言葉は嘘じゃないっていうのが分かりましたね。はい、
本当ですか。そんなお話を聞いていると皆さんもね、早速この日本一になった漬物を食べてみたいと思われると思うんですが、どこで食べられるのか、こちらもご紹介お願いできますか？
はい、現在は藤沢市湘南台にありますダイニングバー野菜もっさいというお店の一枚メニューとしてお出ししています。で結構お問い合わせでテイクアウトですとか一般販売はというようなお問い合わせもいただくんですけど、ちょっと仕込みに限りもあるので、何でしょう、今は店内だけでちょっとご容赦願えないかなと思ってます。
そして仕込みのタイミングによってはない時もあるんですよね。
そこはすいません。なのでインスタグラムですとか野菜もっさい湘南台で検索していただくと SNS ありますので、そちらで仕込みの状況ですとか提供の状況も確認できると思いますので、ぜひそちらをご覧ください。
ぜひ皆さん SNS でご確認をいただきましてご来店いただければと思います。さあそれでは最後になりますが、ラジオをお聞きの市民の皆さんへ渡辺さんからメッセージお願いしてもよろしいでしょうか？
はい、ありがとうございます。私野菜もっさいに勤めて12年とちょっとになるんですけれども、これもやはり何度も申し上げますが農家さんですとかお客様もそうですし、たくさんの方に支えられたおかげだと思いますので、これをこのまんま、継続してというか甘んじず日々努力をして次のステップに行きたいと思います。で今回漬物で日本一になったので、また何かしらの日本一になろうかなと、なりたいなと頑張ろうと思ってます。
そしてこの漬物グランプリにもまた挑戦されるんですよね？
あ、そうですね。でまだ2連覇という方はいらっしゃらないみたいなので、初の2連覇を目指して来年度も挑戦しようと思ってます。
ぜひでは皆さんそちらの方もね、応援していただければと思います。今週は藤沢市の魅力が詰まった漬物が日本一にということで、野菜もっさいの渡辺康俊さんにお話をお伺いいたしました。渡辺さん、今日はありがとうございました。
どうもありがとうございました。よろしくお願いします。